1000人の医師たちの証言から。抜粋その3。下記は医師の証言論文。インタビュー記事。残されているコメントなど。のみを抜粋したものです。発言者と引用文献。年月日などの詳細は医療の犯罪。書籍。にて確認できます。ひまわり。無駄な実験の繰り返しに対する調査は全くされていないのです。自分の潜在意識下の動機を、科学用語という霧で覆い隠す徹底したサディストに対しての調査もありません。私は声を失った犬に鎮静剤を与える必要があるかどうか、どうやって判断するのか、最近若い医者に聞いてみたのです。彼の答えにはぎっくりとしました。彼は、現在の医学校のヘマト常識では犬は痛みを感じないし、苦痛もない、と言ったのです。人間を研究する正しい方法は人間である。我々には動物間の、また動物と人間との相違が、解剖学的のみならず、生理学上でも、また体的にも精神的にも大きいことが、徐々に分かりかけてきている。調査研究は、直接商売としての収益に完全に隷属している。現在、製薬業界にとって病気が主要な収益源の一つであり、医師は喜んでこの儲け仕事の片棒を担いでいるのである。私は生体解剖を研究しています。廃止すべきです。このような野蛮で残酷な行為に頼らねば得られなかったというような業績も、科学的発見も何もなかったのです。すべて邪悪であります。動物に癌を誘発して得られる実験からの情報を、人間に適用するのは不可能である。肺結核の撲滅における最も驚異的な業績は、アイスランド、ハワイ、オランダなど、BCG がほとんど使用されていなかった地域、あるいは全く使用されていなかった地域において成就されたのである。分娩促進剤の分析について、精神に作用する薬を除いて、動物と人間の実験の違いのうちで最も衝撃的だったのは、おそらく、子宮に作用する薬に見られるのではないだろうか。多くの時間と労力をかけて動物実験をして新分娩促進剤の開発が試みられたが、その後、人間の子宮でテストすると、それらは全く効果がなかったことが分かった。そこで、分娩促進剤を人間にテストする試験方法が必須となった。ワクチンは、それの投与を受けた人間の体質を変えて、アルカリ性酸化体質、つまり癌の体質にしてしまう。この事実はもはや否定できない。この動物実験の蔓延は、医学の進歩に何ら実践的効用のないものである。これを排斥するのは、まさしく医学に従事し、これをよく知っているものにかかっている。多くの研究員が多額の資金を費やして、30年以上にもわたって、喫煙と肺がんの問題に取り組んでいるのに、この機にあって未だなお全く何の進展もないか、あってもほんのわずかであることを考えると、気がめる。まさに金額と労力の大きさが研究を組織化し、独創性をなくしたのだ。その力の大きさのために、周知、の方法をずっと通すようにされてしまうのである。今世紀の過去25年の間に行われてきた発がん物質の徹底研究は、問題を簡素化する代わりに、かえって複雑化させてしまった。動物実験の結果について私が教わったものは、そのどれも病気の診断にも治療にも、いささかでも価値のあるものなど全くなく、むしろその逆であった。1928年か29年頃の講義のノートがあったなら、諸君、それを読んでみたまえ。その頃、後天にいた者の知識の乏しさに気恥ずかしい思いをするだろう。しかし我々は、今でも同じように無知なのである。それ以降も次々と新しい実験が行われて、さらに多くの誤ったデータを手にしたのだから。それを我々、自分自身にさえ認めようとしないだけなのである。動物実験をもとに悪いところなしとされた薬など、一つもない。臨床の場で人間に使用されるとき、多くの患者は、自分がモルモットにされていることを知らないのである。近代医薬の治療効果を大いに評価する一方、特定の医薬に反応しないタイプの組織であるとか、抗体ができてしまったためなどの理由のために、 医薬が対処できない感染症が多くなっていることに気づく。その、え、薬害は現在さらに顕著になっており、医学関係の論文には、患者が元の症状よりも、治療薬による薬害から、の苦痛の方が大きくなった例が多く見られる。生体解剖は、医者の関心を病床から離し、実践に何ら関係ない理想を求めて研究に頭させるものである。過去50年間、大量の動物実験に携わってきた科学者たちは、がんの発生原因となるものを700見つけ出した。しかし、その治療の方法は一つとして発見できないでいる。完璧な食物摂取法がネズミからわかる、と思っているものがまだいる。私にとってそれが導くものは、ゴミの山だけである。胃潰瘍はよくある病気で、年ごとに増えている。動物実験のハッタリ宣伝にはうってつけで、おかしな理論であっても、不合理な手術であっても、何とでもその裏付けを作ってしまうのである。予防接種は、白血病の発生原因となる。自己欺瞞に陥らないようにしよう。モルモットの評判は、偽りのものである。動物テストの結果は、人間の薬物の効果を予見するにはあまり価値のないものだ、ということを忘れてはならない。実験に従事するものが人間の病気に提供できる事実は、何もない。実験従事者は、人間の疾病についてのよく知られた事実を無視する。そのために、誤りが認識され、強制される前にそれは、再発見されなければならなかったのである。病院、病気の仕組み、その治療あるいは予防をはっきりさせようとする研究は、どういう段階を経ても、人間の観察に始まって、その観察についばらねばならないものである。人間は、檻の中に入れられて、臨床科学以外の分野のものがするような実験にさらされる動物たちとは、多くの面で異なっている。私は胃潰瘍の原因究明のために行われた研究について話すつもりはない。というのは、話したところで結論がないのだから。研究はほとんど動物に実験されたもので、動物は胃潰瘍にはかからない。実験からの証拠は、ある胃の手術胃の弦を借りれば、我々の患者が皆剣と同様の行動をするわけではないので、危険なくらい誤病を招くものである。動物の脳細胞から作った殺菌されたウイルス、あるいは混合ワクチンは、動物を保護することはできても、人間に非経口的に摂取された場合は危険をもたらす可能性がある。生きたウイルスを動物に与えるのと、人間に行うのとでは、全く事情が違う。すぐさま人間に動物実験を元にした結論を当てはめてはいけない、という警告がなされている。強力な発がん物質のどれも、猿ではがんを発生させるに至らなかった。主として動物実験を元にしたやり法では、そのどれもが不合理になる傾向があるのと同じで、明足神経切除は不合理である。いろいろな種の子宮と脳下垂体ホルモン間の反応、また生体内でには、重大な差がある。だからそうしたデータを元に、人間の子宮に関するある薬物の作用をしかじかするときには大いなる注意が必要である。卵巣ホルモン、エストロゲン、プロゲステロンの発見された1917年からそれ以降、その後の脳下垂体全部の生鮮刺激ホルモンの発見は、生理学に広大な分野を開いた。小さな実験室の動物たちにこの4種のホルモンを与えた時の驚くべき効果は、産科、特に婦人科に治療効果の大いなる期待を抱かせた。この当初、の希望は、失望に変わった。ホルモンの分野において、動物実験の結果を人間に直接適用する試みにつきものの誤謬を強調しても、しすぎることはない。がんの原因究明では、組織化された研究が不成功であったことを否定できない。世界の文明国家では、あらゆるクラスの数多くの科学者が根気よく、実験室においてあらゆる形態で研究をしながら、数えきれない労働時間、無駄な資源に多大な金を浪費し、その挙句にやっと手にしたものは、ほんの少しの利益という痛ましさで、ある。偉大な発見の多くは絶えず実験することから生まれたのではなく、自然の思考法から生まれたものである。モルモットの実験から得た情報は、 人間のリューマチ熱にも通用する。としてはならない。時が経つにつれて、癌は増えてきているようだ。今まで原因究明に関しては、結果が思わしくなかった。癌研究が実験室の動物を対象に行われてきたし、今も行われていることがその主な理由である。研究が臨床医の手に移らなければ、そして癌研究者が実験の失敗を悲嘆するようにならなければ、真の進歩は見ら、出ないであろう。動物実験から、筋肉弛緩剤が人間の呼吸に与える影響の度合いを予見することは難しい。実験室のテストから、その薬物が人間にどのくらいの持続効果をもたらすかを予見することも、同じく難しいことである。犬で実習するのは、獣医には良い勉強になるかもしれない。自分の家族をそういう医者にかからせて、あなたが満足できるなら。アメリカ医学協会は、医学ギャングやイカサマ氏に牛耳られているので、この協会は国で最悪の不正な儲け商売を行っている。これらの信に書かれた説明は動物用のもので、通常は犬のものである。しかしこれは常に人間にも適しているわけではない。自分が行っていることは患者の病気の治癒のためだと学生に思わせないようにしている。我々の学生時代は、胸腔内手術は神秘的ですごい感じがしたものだ。今日では、そんなことはないとみな知っている。何が難しかったかというと、外科医が、気胸の性質を犬で見たものと人間のものと同じようになると仮定していたことに起因する。これらは種によって異なる。例えばビキニで晒された豚、ヤギ、そしてモルモットは同情に影響を受けたのではなかったし、実験動物でも死なずにいられる放射線の量は種によって様々である。動物の実験結果を人間の治療に適用することは、人間と動物とは、生理的に重要な相違点があるので危険なことがよく知られている。生体解剖が有用だとされているのは、思い違いである。動物と人間とは全く異なる。生体解剖によって人間にとって価値のあることが分かったためしはない。生体解剖に費やされるお金を、土壌の肥沃化に使えば、人がビタミンを買う必要もなくなる。生体解剖を促進しているものは、最高級のサラリーを取っている。金が物を言うときには奇妙な主張がなされるものである。我々は、犬の喉の筋肉を実験して、歌の歌い法を学んだと主張する有名人とは論争できないかもしれないが、これと似た主張に対してはこう答えよう。動物を虐待せずとも同じ目的を達成できるより良い方法があるのだ。と。動物実験は危険な薬物、ワクチンや血清をもたらした。我々は皆恐ろしい結果を見た。ワッセルマン反応を含む動物テストは、経験豊かな医師には信頼性がないと思われている。薬は動物を使わなくても正確に規格化することができる。化学製薬会社の中には、ジギタリス製剤の効力をテストするのに動物を使用すると 300% も効力が違うので、動物の使用を止めたものもある。動物の消化液及び血液は、人間が持っている酸化力のほんのわずかしかないという違いがある。人間の血流は生野菜の絞ったものや生果汁を与えられるとたちまち向上するが、動物の反応はもっとゆっくりとしたものである。人間の治療には人間を使わねばならない。手術は動物への虐待からではなく、昨今の戦争勃発によって多大な進歩を遂げたのである。生体解剖は岩であり、その上で高貴な医学という職業が人間の命と健康と共に粉々に打ち砕かれている。犬をいじくつって学生が解剖学で学べることは、すべて人間にとって重要でないものである。というのは、動物の内臓、肺臓、神経などの位置は人間といくらか似通ったところもあるが、しかし異なっている。彼らは無責任な手術をしている。こんなにたやすく人間の胃を手術をするよう教えてもいいものだろうか。学生に、今日、そしてその翌日も、そのまた翌日も、犬が死ぬまで不必要に切り刻むことを許可するのは、正当性のない残虐行為ではないだろうか。それは教え法として道徳的ではないのでないか。生命の尊重、正しい感情、敬虔さをなくすことではないのか。 ホルモン療法が大流行りだったことを我々は忘れてはいない。好結果を得たと鼻高々だった多くのものは、動物実験から援護をした誤ったものであった。これらの結果は、人間に臨床的に適用されたとき、間違っているだけでなく、非常に危険なケースもあることが分かった。肺病は、人間と動物では、同じ微生物から発病するにもかかわらず、著しい相違がある。動物では比較的単純な性質のものであり、その方向も予測がつく。しかし人間のものはもっとずっと複雑なので、実験室の動物に効果のあった薬が人間にも同様に効き目があると仮定してはならない。生体解剖がビジネスだと気がついているものは少ない。その他のビジネスを始めるのと同じ理由で、彼らはこのビジネスを始めるのである。つまり、金儲けと己での利益を増やすために、このビジネスの先端を行く者たちは、それがインチキだと知っているはずである。実験室で議論の余地のない事実は、全く不当なやり法で臨床に応用されている。その一番いい例はホルモンの見境のない利用で、医師はホルモン研究を褒めまくるセールスマンの偏った言葉を鵜呑みにして、簡単にそれを受け入れている。動物実験が進めていることは、多くの面で実践医療の基礎を脅かすものだ。病状というものは実験動物に正確に複製できないのに、こうした実験をなぜ漆黒続けようとするのか？実験のデータを人間に置き換えることが誤りである例がここにある。人間と同じように感染に反応する動物はいない。動物を使ってショックの実験をしても、我々が臨床の場でどういうものか分かっているショック状態と完全に同じと見分けのつくものは全くない。昔は動物実験の結果のみに頼ったため、ジギタリスが血圧を上昇させると教えられていた。今ではこれが全くのナンセンスであると分かっている。この惨事に至る主要な原因となったものの、一つは、実験生理学者及び薬理学者が、だんだん名声を博してきたことである。生理学の講義に出席する学生たちは、今日では動物実験の成果以外はほとんど何も学ばない。ある生理学者が今日教えることは、明日になれば他の生理学者に論爆される。同じことが薬理学についても言える。今日の学生は、まともな処方箋も滅多に書くことができないが、の薬が猫、犬、ネズミにまでどういった作用をする、かはよく知っている。我々は、動物実験から得た結果は人間に当てはめることができない、ということを、常に念頭に置いておかねばならない。食事実験は誤った推論に導くことで悪名高いものである。驚くべき例を挙げてみよう。オートミールを与えられたネズミで実験した結果、歯に悪いから小僕にオートミールを与えて、歯いけないと言われてきた。実際の臨床の経験から、これは全くナンセンスだと言える。実際のところ今では、我々はもっとオートミールを取るように言われている。とどのつまり、我々医療に従事する者の真の使命とは、病気の診断をして、効果的にそれを治癒することである。動物に行った研究結果からの知識は役に立たない。事実、それは障害になる。顕著な例は、癌である。実験室のネズミやその他の動物に行った実験の結果を信じることを我々がやめない限り、癌の治癒どころか、原因発見の真の進歩は見られないだろうと言いたい。この病気の原因と治療法は、実験室にいる科学研究員、あるいは哲学者によって見つけられることは決してない。一体いつまで、この重大な真実が、我々の、業界のトップに無視され続けるのだろうか。我々の病気の知識がその後進歩をするには、患者の傍らで行われた研究によったものでなければならない。なぜなら、我々は下等動物ではなく、動物とは異なった複雑な組織を持つ人間を扱わねばならないのだから。我々は、臨床の仕事を無視するように教えられている。しかし我々は、臨床が医学のどの分野においても好転だ、ると主張するものである。これらの種々の薬物に関して行われた多くの研究は、動物に実験がなされなければならなかった。しかし、この結果が人間に適用されたとき、惨めにも誤った推論を導くもので、危険でさえあった場合が何件かあったことが判明した。 人間の代替療法のもう一つの形態は、男性ホルモン溶液の注射で、最近その合成製品が市場化している。現在、動物実験による多くの矛盾する報告は、臨床医が直面する問題を曇らせ、多くの場合、ほとんど救いようもない混沌を作り出している。私は、遺憾ながら代謝率も寿命も異なる下等動物を対象になされた学問的研究を、実践的な栄養学の用語に移し替えようと試みる医者が、いつも気の毒になる。癌は、その秘密が顕微鏡、試験管などに囲まれた科学者によってのみ発見されるというような、神秘的な病気では決してない。癌は文明病である。素朴な生活様式の原始的民族にはほとんどないものである。南アフリカの黒人たちの間で開業医をしていた多くの医師たちは、一件の癌も見なかった。その代わり、海岸線の町に住んで、白人の食事に似た食事をして長いこと暮らしている南アフリカの黒人には癌は稀なものではない。癌は、基本的に、歯間違った栄養摂取で踊る病気である。新鮮な自然の食べ物をとって、よく運動し、腸の活動運動が弱まったり自家中毒に悩むことが少ない田舎に比べ、ゴロゴロして運動不足で、人工食品で暮らす人々の住む町の方が、ずっと罹患が多い。癌を撲滅するために文明を撲滅する必要はない。自然の法則に従うように、我々の生活、様式を変えれば良いのだ。私は生体解剖を酷と思うばかりでなく、犯罪だと思う。その上、医学、手術の実践に良いことより害を及ぼすことの方が大きいと確信している。皮下注射用注射器は1852年にリヨンの外科医だったシャルル・ジー・プラガによって発明された。翌年、エジンバラのアレクサンダー・ウッドは、この方法を用いて神経痛を和らげるためにモルヒネを注射したが、これが局部麻酔への道を開くことになった。聴診器は1819年にライネタががっしりした患者の胸の音を聞くために、丸めた髪をねじ曲げて作ったのが始まりだった。呼吸器官の麻酔は、自ら、または友人などへの実験を重ねた末、1847年にジェームズ・シンプソンによってクロロフォルムが、また1846年にはウィリアム・モートンによってエーテルが使用された。亜酸化窒素を麻酔薬として使うことは1800年にハンフリー・デビ卿によって提案されたが、実際に使われたのは1844年になって、デビ卿の同僚のホーレス・ウェルズという名の歯科医が抜歯の最中に使ったのが初めてだった。最初の人間の輸血は、1594年にアンドレ・リバビウスによってなされた。これは、高額の報酬のもと、若い男性の血液を年老いた男性の血管に移すというものだった。現代の輸血は慎重に血液型をマッチさせることにかかっているが、この基礎的な分野においても、動物実験は、何ら助けにはならなかったし、なるはずもなかったのである。聴診器や体温計、顕微鏡、顕眼鏡、十線といった器具によって現代医学はもたらされた。これらを取り上げてしまえば、実際には何も残らないだろう。これらの器具のいずれも動物実験を通じて発明されたものではないし、またその使用法も動物実験によって発展してきたのではない。薬理学全体についての教えは、現在では誤りである。その理由は、薬理学は当然そうあるべき人間の病気について経験のある臨床医によってではなく、実験室や動物実験に慣れた実験主義者によって教えられているからである。医学生にとって価値あることは、ほとんど、もしくは全然教わらないということである。医学生は、脳が働かない猫やカエルの神経筋肉の標本、筋肉の疲れに関する理論などの講義を受けるが、これらのすべては、医師として役に立たない。比較的最近の薬であるアセチルコリンを例にとってみよう。動物実験の結果として、アセチルコリンは麻痺性腸閉塞には非常に価値あるものと言われているが、人体においては決して安全ではないこと。実際に手術後に投与された場合には死を引き起こしたことも分かっている。実験者を取り巻く困難は数多くある。まず第一は、実験動物に人体に見られるのに匹敵するような病巣を作り出すことはほとんど不可能であるということである。およそ20年前までは数十匹の動物に異なった量を与えるという方法が取られてきたが、 系統だった研究がなされるようになると、すぐに、薬に対する反応は個々の動物によってかなりの違いがあることが分かった。またその結果として、一世紀にわたって使われてきた方法が、本質的に間違いであることも分かった。科学を医術から切り離したということは、非常に残念なことだ。これは、病気の研究を実験室に追いやり、動物への実験によって得られた非常に疑わしい結果に基づいて治療法を築くというものである。悪性貧血によって死亡した人間の検視解剖によると、胃の基底部に猛烈な萎縮が見られた。しかし、幽門や十二指腸には何ら変化は見られなかった。これは動物実験によって予期された結果とは全く反対の結果である。我々は、動物実験で公表された結果によって、自分たちが誤って導かれているということに不満を唱えることができる日がいつ来るのか、知りたい。人間の消化器官の潰瘍は、動物実験で見られるように、胃腸の導管が極端に変化することによって引き起こされるのではない、ということが、実験により明らかになっている。現代のがん研究に対して費やされた時間と労力は、非常に嘆かわしいものである。多数の有能な研究者が、がんの原因並びに治療法は動物実験によって発見される、と誤って信じさせられていることは残念なことである。無駄な実験の繰り返しに対する調査は全くされていないのです。自分の潜在意識下の動機を、科学用語という霧で覆い隠す徹底したサディストに対しての調査もありません。私は声を失った犬に鎮静剤を与える必要があるかどうか、どうやって判断するのか、最近若い医者に聞いてみたのです。彼の答えにはぎっくりとしました。彼は、現在の医学校のヘマト常識では犬は痛みを感じないし、苦痛もない、と言ったのです。人間を研究する正しい方法は人間である。我々には動物間の、また動物と人間との相違が、解剖学的のみならず、生理学上でも、また体的にも精神的にも大きいことが、徐々に分かりかけてきている。調査研究は、直接商売としての収益に完全に隷属している。現在、製薬業界にとって病気が主要な収益源の一つであり、医師は喜んでこの儲け仕事の片棒を担いでいるのである。私は生体解剖を研究しています。廃止すべきです。このような野蛮で残酷な行為に頼らねば得られなかったというような業績も、科学的発見も何もなかったのです。すべて邪悪であります。動物に癌を誘発して得られる実験からの情報を、人間に適用するのは不可能である。肺結核の撲滅における最も驚異的な業績は、アイスランド、ハワイ、オランダなど、BCG がほとんど使用されていなかった地域、あるいは全く使用されていなかった地域において成就されたのである。分娩促進剤の分析について、精神に作用する薬を除いて、動物と人間の実験の違いのうちで最も衝撃的だったのは、おそらく、子宮に作用する薬に見られるのではないだろうか。多くの時間と労力をかけて動物実験をして新分娩促進剤の開発が試みられたが、その後、人間の子宮でテストすると、それらは全く効果がなかったことが分かった。そこで、分娩促進剤を人間にテストする試験方法が必須となった。ワクチンは、それの投与を受けた人間の体質を変えて、アルカリ性酸化体質、つまり癌の体質にしてしまう。この事実はもはや否定できない。この動物実験の蔓延は、医学の進歩に何ら実践的効用のないものである。これを排斥するのは、まさしく医学に従事し、これをよく知っている者にかかっている。多くの研究員が多額の資金を費やして、30年以上にもわたって、喫煙と肺がんの問題に取り組んでいるのに、この機にあって未だなお全く何の進展もないか、あってもほんのわずかであることを考えると、気がめる。まさに金額と労力の大きさが研究を組織化し、独創性をなくしたのだ。その力の大きさのために、周知の方法をずっと通すようにされてしまうのである。動物実験をもとに悪いところなしとされた薬など、一つもない。 臨床の場で人間に使用されるとき、多くの患者は自分がモルモットにされていることを知らないのである。近代医薬の治療効果を大いに評価する一方、特定の医薬に反応しないタイプの組織であるとか、抗体ができてしまったためなどの理由のために、医薬が対処できない感染症が多くなっていることに気づく。その、薬害は現在さらに顕著になっており、医学関係の論文には、患者が元の症状よりも、治療薬による薬害から、の苦痛の方が大きくなった例が多く見られる。生体解剖は、医者の関心を病床から離し、実践に何ら関係ない理想を求めて研究に頭させるものである。過去50年間、大量の動物実験に携わってきた科学者たちは、がんの発生原因となるものを700見つけ出した。しかし、その治療の方法は一つとして発見できないでいる。完璧な食物摂取法がネズミからわかる、と思っているものがまだいる。私にとってそれが導くものは、ゴミの山だけである。自己欺瞞に陥らないようにしよう。モルモットの評判は、偽りのものである。動物テストの結果は、人間の薬物の効果を予見するにはあまり価値のないものだ、ということを忘れてはならない。実験に従事するものが人間の病気に提供できる事実は、何もない。実験従事者は、人間の疾病についてのよく知られた事実を無視する。そのために、誤りが認識され、矯正される前にそれは、再発見されなければならなかったのである。病院、病気の仕組み、その治療あるいは予防をはっきりさせようとする研究は、どういう段階を経ても、人間の観察に始まって、その観察についばらねばならないものである。人間は、檻の中に入れられて、臨床科学以外の分野のものがするような実験にさらされる動物たちとは、多くの面で異なっている。私は胃潰瘍の原因究明のために行われた研究について話すつもりはない。というのは、話したところで結論がないのだから。研究はほとんど動物に実験されたもので、動物は胃潰瘍にはかからない。実験からの証拠は、ある胃の手術医の弦を借りれば、我々の患者が皆弦と同様の行動をするわけではないので、危険なくらい誤謬を招くものである。動物の脳細胞から作った殺菌されたウイルス、あるいは混合ワクチンは、動物を保護することはできても、人間に非経口的に摂取された場合は危険をもたらす可能性がある。生きたウイルスを動物に与えるのと、人間に行うのとでは、全く事情が違う。すぐさま人間に動物実験を元にした結論を当てはめてはいけない、という警告がなされている。強力な発がん物質のどれも、猿ではがんを発生させるに至らなかった。主として動物実験を元にしたやり法では、そのどれもが不合理になる傾向があるのと同じで、明足神経切除は不合理である。いろいろな種の子宮と脳下垂体ホルモン間の反応、また生体内でには、重大な差がある。だからそうしたデータをもとに、人間の子宮に関するある薬物の作用をしかじかするときには大いなる注意が必要である。卵巣ホルモン、エストロゲン、プロゲステロンの発見された1917年からそれ以降、その後の脳下垂体全部の性腺刺激ホルモンの発見は、生理学に広大な分野を開いた。小さな実験室の動物たちにこの4種のホルモンを与えた時の驚くべき効果は、産科、特に婦人科に治療効果の大いなる期待を抱かせた。この当初、の希望は、失望に変わった。ホルモンの分野において、動物実験の結果を人間に直接適用する試みにつきものの誤謬を強調しても、しすぎることはない。がんの原因究明では、組織化された研究が不成功であったことを否定できない。世界の文明国家では、あらゆるクラスの数多くの科学者が根気よく、実験室においてあらゆる形態で研究をしながら、数えきれない労働時間、無駄な資源に多大な金を浪費し、その挙句にやっと手にしたものは、ほんの少しの利益という痛ましさで、ある。偉大な発見の多くは絶えず実験することから生まれたのではなく、自然の思考法から生まれたものである。動物実験から、 筋肉弛緩剤が人間の呼吸に与える影響の度合いを予見することは難しい。実験室のテストから、その薬物が人間にどのくらいの持続効果をもたらすかを予見することも、同じく難しいことである。犬で実習するのは、獣医には良い勉強になるかもしれない。自分の家族をそういう医者にかからせて、あなたが満足できるなら、アメリカ医学協会は、医学ギャングやイカサマ氏に牛耳られているので、この協会は国で最悪の不正な儲け商売を行っている。これらの信に書かれた説明は動物用のもので、通常は犬のものである。しかしこれは常に人間にも適しているわけではない。自分が行っていることは患者の病気の治癒のためだと学生に思わせないようにしている。我々の学生時代は、胸腔内手術は神秘的ですごい感じがしたものだ。今日では、そんなことはないとみな知っている。何が難しかったかというと、外科医が、気胸の性質を犬で見たものと人間のものと同じようになると仮定していたことに起因する。放射線。これらは種によって異なる。例えばビキニで晒された豚、ヤギそしてモルモットは同情に影響を受けたのではなかったし、実験動物でも死なずにいられる放射線の量は種によって様々である。動物の実験結果を人間の治療に適用することは、人間と動物とは、生理的に重要な相違点があるので危険なことがよく知られている。生体解剖を促進しているものは、最高級のサラリーを取っている。金が物を言うときには奇妙な主張がなされるものである。我々は、犬の喉の筋肉を実験して、歌の歌い方を学んだと主張する有名人とは論争できないかもしれないが、これと似た主張に対してはこう答えよう。動物を虐待せずとも同じ目的を達成できるより良い方法があるのだ。と。動物実験は危険な薬物、ワクチンや血清をもたらした。我々は皆恐ろしい結果を見た。ワッセルマン反応を含む動物テストは、経験豊かな医師には信頼性がないと思われている。薬は動物を使わなくても正確に規格化することができる。化学製薬会社の中には、ジギタリス製剤の効力をテストするのに動物を使用すると、300% も効力が違うので、動物の使用を止めたものもある。動物の消化液及び血液は、人間が持っている酸化力のほんのわずかしかないという違いがある。人間の血流は生野菜の絞ったものや生果汁を与えられるとたちまち向上するが、動物の反応はもっとゆっくりとしたものである。人間の治療には人間を使わねばならない。手術は動物への虐待からではなく、昨今の戦争勃発によって多大な進歩を遂げたのである。生体解剖は岩であり、その上で高貴な医学という職業が人間の命と健康と共に粉々に打ち砕かれている。犬をいじくつって学生が解剖学で学べることは、すべて人間にとって重要でないものである。というのは、動物の内臓、肺臓、神経などの位置は人間といくらか似通ったところもあるが、しかし異なっている。彼らは無責任な手術をしている。こんなにたやすく人間の胃を手術をするよう教えてもいいものだろうか。学生に、今日、そしてその翌日も、そのまた翌日も、犬が死ぬまで不必要に切り刻むことを許可するのは、正当性のない残虐行為ではないだろうか。それは教え法として道徳的ではないのでないか？生命の尊重、正しい感情、経験差をなくすことではないのか？ホルモン療法が大流行りだったことを我々は忘れてはいない。好結果を得たと鼻高々だった多くのものは、動物実験から遠望した誤ったものであった。これらの結果は、人間に臨床的に適用されたとき、間違っているだけでなく、非常に危険なケースもあることが分かった。肺病は、人間と動物では、同じ微生物から発病するにもかかわらず、著しい相違がある。動物では比較的単純な性質のものであり、その方向も予測がつく。しかし人間のものはもっとずっと複雑なので、実験室の動物に効果のあった薬が人間にも同様に効き目があると仮定してはならない。生体解剖がビジネスだと気がついているものは少ない。その他のビジネスを始めるのと同じ理由で、彼らはこのビジネスを始めるのである。つまり、 金儲けと己での利益を増やすために。このビジネスの先端を行く者たちは、それがインチキだと知っているはずである。実験室で議論の余地のない事実は、全く不当なやり法で臨床に応用されている。その一番いい例はホルモンの見境のない利用で、医師はホルモン研究を褒めまくるセールスマンの偏った言葉を鵜呑みにして、簡単にそれを受け入れている。動物実験が進めていることは、多くの面で実践医療の基礎を脅かすものだ。病状というものは実験動物に正確に複製できないのに、こうした実験をなぜ漆黒続けようとするのか？実験のデータを人間に置き換えることが誤りである例がここにある。人間と同じように感染に反応する動物はいない。動物を使ってショックの実験をしても、我々が臨床の場でどういうものか分かっているショック状態と完全に同じと見分けのつくものは全くない。昔は動物実験の結果のみに頼ったため、ジギタリスが血圧を上昇させると教えられていた。今ではこれが全くのナンセンスであると分かっている。この惨事に至る主要な原因となったものの、一つは、実験生理学者及び薬理学者が、だんだん名声を博してきたことである。生理学の講義に出席する学生たちは、今日では動物実験の成果以外はほとんど何も学ばない。ある生理学者が今日教えることは、明日になれば他の生理学者に論爆される。同じことが薬理学についても言える。今日の学生は、まともな処方箋も滅多に書くことができないが、の薬が猫、犬、ネズミにまでどういった作用をする、かはよく知っている。我々は、動物実験から得た結果は人間に当てはめることができない、ということを、常に念頭に置いておかねばならない。食事実験は誤った推論に導くことで悪名高いものである。驚くべき例を挙げてみよう。オートミールを与えられたネズミで実験した結果、歯に悪いから小僕にオートミールを与えて、歯いけないと言われてきた。実際の臨床の経験から、これは全くナンセンスだと言える。実際のところ今では、我々はもっとオートミールを取るように言われている。とどのつまり、我々医療に従事する者の真の使命とは、病気の診断をして、効果的にそれを治癒することである。動物に行った研究結果からの知識は役に立たない。事実、それは障害になる。顕著な例は、癌である。実験室のネズミやその他の動物に行った実験の結果を信じることを我々がやめない限り、癌の治癒どこ、どか、原因発見の真の進歩は見られないだろうと言いたい。この病気の原因と治療法は、実験室にいる科学研究員、あるいは哲学者によって見つけられることは決してない。一体いつまで、この重大な真実が、我々の業界のトップに無視され続けるのだろうか。我々の病気の知識がその後進歩をするには、患者の傍らで行われた研究によったものでなければならない。なぜなら、我々は下等動物ではなく、動物とは異なった複雑な組織を持つ人間を扱わねばならないのだから。我々は、臨床の仕事を無視するように教えられている。しかし我々は、臨床が医学のどの分野においても好転だ、ると主張するものである。これらの種々の薬物に関して行われた多くの研究は、動物に実験がなされなければならなかった。しかしこの結果が人間に適用されたとき、惨めにも誤った推論を導くもので、危険でさえあった場合が何件かあったことが判明した。人間の代替療法のもう一つの形態は、男性ホルモン溶液の注射で、最近その合成製品が市場化している。現在、動物実験による多くの矛盾する報告は、臨床医が直面する問題を曇らせ、多くの場合、ほとんど救いようもない混沌を作り出している。私は生体解剖を酷と思うばかりでなく、犯罪だと思う。その上、医学、手術の実践に良いことより害を及ぼすことの方が大きいと確信している。皮下注射用注射器は1852年にリヨンの外科医だったシャルル・G・プラガによって発明された。翌年、エジンバラのアレクサンダー・ウッドは、この方法を用いて神経痛を和らげるためにモルヒネを注射したが、これが局部麻酔への道を開くことになった。聴診器は1819年にダイネタががっしりした患者の胸の音を聞くために、 丸めた紙をねじ曲げて作ったのが始まりだった。呼吸器官の麻酔は、自ら、または友人などへの実験を重ねた末、1847年にジェームズ・シンプソンによってクロロフォルムが、また1846年にはウィリアム・モートンによってエーテルが使用された。亜酸化窒素を麻酔薬として使うことは1800年にハンフリー・デビ卿によって提案されたが、実際に使われたのは1844年になって、デビ卿の同僚のホーレス・ウェルズという名の歯科医が抜歯の最中に使ったのが初めてだった。最初の人間の輸血は、1594年にアンドレ・リバビウスによってなされた。これは、高額の報酬のもと、若い男性の血液を年老いた男性の血管に移すというものだった。現代の輸血は慎重に血液型をマッチさせることにかかっているが、この基礎的な分野においても、動物実験は、何ら助けにはならなかったし、なるはずもなかったのである。聴診器や体温計、顕微鏡、顕眼鏡、十線といった器具によって現代医学はもたらされた。これらを取り上げてしまえば、実際には何も残らないだろう。これらの器具のいずれも動物実験を通じて発明されたものではないし、またその使用法も動物実験によって発展してきたのではない。薬理学全体についての教えは、現在では誤りである。その理由は、薬理学は当然そうあるべき人間の病気について経験のある臨床医によってではなく、実験室や動物実験に慣れた実験主義者によって教えられているからである。医学生にとって価値あることは、ほとんど、もしくは全然教わらないということである。医学生は、脳が働かない猫やカエルの神経筋肉の標本、筋肉の疲れに関する理論などの講義を受けるが、これらのすべては、医師として役に立たない。比較的最近の薬であるアセチルコリンを例にとってみよう。動物実験の結果として、アセチルコリンは麻痺性腸閉塞には非常に価値あるものと言われているが、人体においては決して安全ではないこと。実際に手術後に投与された場合には死を引き起こしたことも分かっている。実験者を取り巻く困難は数多くある。まず第一は、実験動物に人体に見られるのに匹敵するような病巣を作り出すことはほとんど不可能であるということである。悪性貧血によって死亡した人間の検視解剖によると、胃の基底部に猛烈な萎縮が見られた。しかし、幽門や十二指腸には何ら変化は見られなかった。これは動物実験によって予期された結果とは全く反対の結果である。